続けて聖書をお読みいたします。第一サムエル記14章24節から52節。14章24節。その日イスラエル人はひどく苦しんだ。サウルが民に誓わせて、夕方私が敵に復讐するまで食物を食べる者は呪われると言い、民は誰も食物を味見もしなかったからである。この地はどこでも森に入っていくと地面に蜜があった。民が森に入ると蜜が滴っていたが、誰もそれを手につけて口に入れる者はなかった。民は誓いを恐れていたからである。ヨナタンは父が民に誓わせていることを聞いていなかった。それで手にあった杖の先を伸ばして、それをミツバチの巣に浸し、それを手につけて口に入れた。すると彼の目が輝いた。その時民の一人が告げていった。あなたの父上は民に固く誓わせて、今日食物を食べる者は呪われるとおっしゃいました。それで民は疲れているのです。ヨナタンは言った。父はこの国を悩ませている。ご覧、私の目はこんなに輝いている。この蜜を少し味見しただけで、もしも今日民が見つけた敵からの分取り物を十分食べていたなら、今頃はもっと多くのペリシテ人を撃ち殺していたであろうに。その日彼らはミクマスからエアロンに至るまでペリシテ人を撃った。それで民は非常に疲れていた。そこで民は分取り物に飛びかかり、羊、牛、若い牛を取り、その場でほふった。民は血のままでそれを食べた。すると民が血のままで食べて、主に罪を犯していますと言ってサウルに告げる者がいた。サウルは言った。あなた方は裏切った。今ここに大きな石を転がしてきなさい。サウルはまた言った。民の中に散っていって、彼らに言いなさい。めいめい自分の牛か羊かを私のところに連れてきて、ここでそれをほふって食べなさい。血のままで食べて主に罪を犯してはならない。そこで民は皆その夜それぞれ自分の牛を連れてきて、そこでほふった。サウルは主のために祭壇を築いた。これは彼が主のために築いた最初の祭壇であった。サウルは言った。夜ペリシテ人を追って下り、明け方までに彼らをかすめ奪い、一人も残しておくまい。すると民は言った。あなたのお気に召すことを何でもしてください。しかし祭司は言った。ここで我々は神の前に出ましょう。それでサウルは神に伺った。私はペリシテ人を追って下っていくべきでしょうか。あなたは彼らをイスラエルの手に渡してくださるでしょうか。しかしその日は何の答えもなかった。そこでサウルは言った。民の頭たちは皆ここに寄ってきなさい。今日どうしてこのような罪が起こったのかを確かめてみなさい。まことにイスラエルを救う主は生きておられる。たとえそれが私の子ヨナタンであっても、彼は必ず死ななければならない。しかし民のうち誰もこれに答える者はいなかった。サウルはすべてのイスラエル人に言った。あなた方はこちら側にいなさい。私と私の子ヨナタンはあちら側にいよう。民はサウルに言った。あなたのお気に召すようにしてください。そこでサウルはイスラエルの神主に御心をお示しくださいと言った。するとヨナタンとサウルが取り分けられ、民は外れた。それでサウルは言った。私か私の子ヨナタンかを決めてください。するとヨナタンが取り分けられた。サウルはヨナタンに言った。何をしたのか私に告げなさい。そこでヨナタンは彼に告げて言った。私は手にあった杖の先で少しばかりの蜜を確かに味見しましたが、ああ私は死ななければなりません。サウルは言った。神が幾重にも罰してくださるように、ヨナタンお前は必ず死ななければならない。すると民はサウルに言った。このような大勝利をイスラエルにもたらしたヨナタンが死ななければならないのですか。絶対にそんなことはありません。主は生きておられます。あの方の髪の毛一本でも地に落ちてはなりません。神が共におられたので、あの方は今日これをなさったのです。こうして民はヨナタンを救ったので、ヨナタンは死ななかった。 こうしてサウルはペリシテ人を追うのをやめて引き上げ、ペリシテ人は自分たちのところへ帰っていった。サウルはイスラエルの王位を取ってから周囲のすべての敵と戦った。すなわちモアブ、アモン人、エドム、ゾーバの王たち、ペリシテ人と戦い、どこに行っても彼らを懲らしめた。彼は勇気を振るってアマレク人を撃ち、イスラエル人を略奪者の手から救い出した。さてサウルの息子はヨナタン、イシュビ、マルキシュア、二人の娘の名は、姉がメラブ、妹がミカルであった。サウルの妻の名はアヒノアムで、アヒアマツの娘であった。将軍の名はアブネルで、サウルの叔父ネルの子であった。サウルの父キシとアブネルの父ネルとはアビエルの子であった。サウルの一生の間、ペリシテ人との激しい戦いがあった。サウルは勇気のある者や力のある者を見つけると、その者を皆召し抱えた。神の沈黙と題して横谷先生よりメッセージを取り継いでいただきます。
そして一緒に御言葉を聞いていきたいと思います。天のお父様、今日も私たちをあなたが名前を呼んで御前に招いてくださって、あなたに礼拝を捧げさせていただいていることを感謝します。どうか今からのひととき、小さなものが御言葉を取り継がせていただきます。神様、どうか清めて、今日ここに集われたお一人お一人を主が愛してくださって、顧みてくださって、この小さなしもべを通して神様が親しく御言葉を語りかけてくださるように、人生のさまざまな途上にあってこの礼拝に集っておられるお一人お一人に、今日主が2000年前にお墓の中でマリアたちが出会ったごとく、また復活されたイエス様に弟子たちが出会ったごとく、今日あなたにお会いすることができるように、あなたがこの説教を用いてください。イエス様の名前によって信じてお祈りします。アーメン。一周間が空きましたから、少し内容が忘れられているかもしれませんが、前回の内容はペリシテ人という大きな軍隊がですね、イスラエルを襲ってきた。そしてその戦車とか騎兵の数がものすごい数であったっていうことですね。でもう普通に考えたらこれ勝ち目がないという状態にイスラエルは追い込まれていたわけです。それで、ある者はこう逃げ出し、ある者はこうホラー穴に隠れるといった、こうペリシテ軍との戦いそのものをこう離脱する人がいた。そういう中でサウルがこの神の前に命令されたことをこう破ってしまって、そしてサムエルからもこの見捨てられてしまったわけですね。サウルにとってはもう踏んだり蹴ったりの状況ですね。神様からは見放され、自分の民兵隊からもこう見放されていく。もう数でいうと圧倒的にペリシテ軍が優位で、もうこのイスラエル、これを守ることはできないんじゃないかというようなこう窮地に追い込まれるわけです。私たちも人生において同じような窮地を経験することがあるということを数週間前にお話ししましたね。このペリシテ軍がイスラエルを圧倒的な戦力で攻め囲んだ、その姿はまさに私たちの人生の窮地を表しています。私たちももうダメだと思うような ピンチを迎えることがあるわけです。そういう中で前回学んだこと、それはヨナタンの信仰でありました。ヨナタンは数が多くても数が少なくても神様が私たちを助けてくださるのに何の支障もないんだということを信じて一歩前に踏み出した時にですね、神様が見事にヨナタンの信仰に応えてイスラエルに大勝利を与えてくださった。物理的に考えるならば絶対に勝てないような大軍にこの同士討ちが起こったりですね、地震が起こったりですね、いろんなことが起こって最終的にイスラエルが大勝利を収めたというのが今日の聖書の一つ前の23節ですねに書かれている御言葉、こうしてその必死はイスラエルを救いという言葉に込められているわけです。つまり私たちの状況で顧みるならば、私たちが人生の大ピンチをですね、この神様の恵みによって信じられないような奇跡が起こってそこから救い出していただいた、そのような状態が今日の聖書のこの出だしになるわけですね。しかし今日の聖書の箇所を読むとよくわかるように、この24節の出だしからしてちょっとおかしいわけですね。ご一緒に24節一緒に見ましょうか。3、はい。その日イスラエル人はひどく苦しんだ。サウルが民に誓わせて、夕方私が敵に復讐するまで食物を食べる者は呪われると言い、民は誰も食物を味見もしなかったからである。24節、その日イスラエル人はひどく苦しんだと聖書は記すわけです。その日っていうのは23節のその日ですね。こうしてその日と24節のその日っていうのは同じ日を指しています。その日とはどんな日か、神の救いを得た日ですね。絶体絶命のピンチから救い出された日、イスラエルはひどく苦しんだと聖書は私たちに語っているわけです。これが今日の聖書の一番、ユニークなところではないかと思うんですね。他の聖書の箇所を見ると大体のところはこのイスラエルのこの救い、神様の救い、それで終わるんです。ああ、神様は素晴らしいね。航海を渡ったエジプトを出た民がですね、後ろからこのエジプト軍がこう迫ってくる。しかしそれが海が2つに割れて、このイスラエルの人たちはそこを通った。そしてその後海がこう元に戻って、あの大軍のエジプト軍が海に飲み込まれた時に、イスラエルの人たちどうしたかね、主を礼拝したんですよね。主を賛美して主を崇めたんですね。その歌がその出エジプト記の中に書かれていますね。その他の場面もまたしかりです。大体の場面でおいては聖書は神様の救いを褒め称え喜んだっていうような記述で終わるわけです。ところが今日の聖書の箇所は、今読んでいただいて分かるように長いこの箇所節を割いて、イスラエルの民、またサウルのこの苦しみをここで描いている。それはなぜなのかということを今日ご一緒に覚えていきたいんですね。まず最初に少しだけ、一読しただけでは分からなかったと思うので内容を把握しておきたいと思います。24節でこのサウルがしたこと、それは断食であります。私が夕方的に復讐するまで食物を食べる者は呪われると言い、民は誰も食物を味見もしなかったと書かれています。夕方っていうのは日没を指しています。イスラエルでは一日の始まりは日没、一日の終わりも日没ですね。つまり夕方に始まり夕方に終わるわけですね。ですからこの日一日、このサウルは断食をこの民に課したわけです。ところがこの民はこれからペリシテ軍をこう山あり谷ありのところをこう追ってですね、攻めていかなければいけない。 そして空腹の中にあって、ものすごいこの疲れをここで覚えたっていうことですね。これが直接的には民がなぜイスラエルの救いを経験した日にひどく苦しんだかっていう直接的な理由であります。なぜサウルがこんなことをしたのか、これ後にまたお話ししたいと思います。ヨナタンがしかしそのサウルの命令を聞かなかった、聞いてなかったので、この蜜をね食べてしまったということも書かれています。31節から35節までには、この民がですね、その断食が終わってですね、日没、日が沈んだので断食の期間が終わったので、ものすごいこう追撃戦で疲れてたし、またこのお腹も空いてたので、この血のついたままでこのペリシテ軍から奪った分取り物をこう食べてしまった、家畜ですね、牛とか羊とかって書いてますけども、そういったものを食べてしまったということ、これは創世記やまたレビ記にはっきりと書かれていますけども、神様の命令を違反する行為でした。血のついたままで肉を食べてはならないと聖書ははっきりと書かれていたわけです。しかし民はもうこの空腹と疲れでこの理性をこう失っていた状態ですね、ついに食べてしまった。サウルはこれいけないということで、この血抜きをするために大きな石を用意して、そして血のままで食べて主に罪を犯さないようにこう配慮し、そして主のために祭壇を築くわけです。おそらくこの民が犯した罪の贖いをする祭壇であったと思います。36節からこの46節までに書かれていること、それはサウルはですね、これからペリシテ軍を追っていくべきかどうかっていうことを神様にここで祈ったんですね。しかし神様はそこで答えられなかった。でそのなんで答えられないのかっていう原因を追求するために、ここにはちょっとはっきり書いてませんけど、おそらくくじを引いて誰に責任があるのかっていうのをこう選別していったのではないかと思われます。聖書でたびたびそういう場面が出てきますね。そしてそのくじがヨナタンに当たるわけです。そしてサウルはヨナタンを殺そうとするわけですけども、民の取りなしによってヨナタンが救われたっていうことがこの46節までの内容になります。47節からちょっと今日は割愛しますけども、サウルのこの功績、王様としての業績が書かれており、またサウルの家族、親族の名前がここで記されています。今日はこの24節から46節に関して3つのことを今日も覚えていきたいと思います。先ほども申しましたように、今日の聖書の箇所でですね、一番こうユニークだなっていうこと、それは神の救いに預かっていながらなお民が苦しみ、またサウルも苦しんだということであります。これは何を私たちに語ろうとしているんでしょうか。聖書はなぜこんなに長い箇所を割いてこのことをここに書き記しているのか、そしてなぜ私たちは今日この箇所を読んでいるのか、聖書はここから一体何を伝えたいと願っているんでしょうか。今日最初に皆さんと覚えたいこと、それはいいですか、どんなに状況が改善されてもなお苦しむことがあるんだということを今日まず聖書は教えているわけです。どんなに状況が良くなってもなお苦しむことがありうるということですね。イスラエルにとってこのペリシテの大軍、これは大きな問題でした。生きるか死ぬかの瀬戸際の問題でした。そこから彼らは救い出されたんですよね。彼らの力や功績によるのでなくて、彼らの行いや努力によるのでなくて、ただ神の恵みによって彼らは救われたんですね。でも苦しむことが あるということを今日の聖書は私たちに教えているわけです。私たちに置き換えて考えるならば、私たちもあの問題、この問題、今抱えている悩み、苦しみ、これさえなくなれば、これさえ解決すれば幸せになれると私たちは考えます。健康の問題、経済の問題、人間関係の問題、仕事での問題、いろんなことで私たちは人生のピンチを迎えます。その問題さえ乗り越えることができたらきっと幸せになるだろうと私たちは考えるわけです。しかし聖書はそうとは限らないということを今日の箇所で教えているわけです。いいですか。イスラエルにとってこの14章の1節から23節と24節から46節というのは実は対比してるんですね。1節から23節まではイスラエルにとっては自分たちの外側の問題で苦しんでるんです。ペリシテ軍というのは自分たちの外側の問題ですね。私たちも往々にして自分たちの外側の問題で苦しむんです。目に見える問題ですね、外側の問題。例えば会社に職場にもう本当にストレスを与える人物がいるとしますね。あの人さえこの会社にいなくなってくれれば自分はなんてハッピーになれるんだろうと思うわけです。問題は自分の外側にあると私たちは考えるわけです。この問題さえなければ私たちは幸せになれる。すなわち問題は自分の外側にあると私たちは考えるわけです。しかしここでイスラエルどうでしょうか。外側の問題が解決されました。自分たちの生死を脅かす存在が破れ去りました。でも苦しんでいるんです。それはなぜか。自分の内側の問題を解決していないからですね。彼らにとって内側の問題っていうのはこのサウロの問題ですね。サウロにとっての問題とはサウロ自身のこの内側にある問題ですね。ペリシテ軍が問題なのではないということです。本当に解決すべき問題は、翻って言えば私たちにとって本当に解決しなくてはならない問題、それは家族の問題でもなくて、あの人の問題、この人の問題、この会社の問題、この教会の問題ではなくて、自分の内側の問題こそ本当に解決しなくてはならない問題であるということを聖書は私たちに語っています。それを解決しない限り、どんなに状況が良くなっても、生死を脅かすこのイスラエル、ペリシテ軍の大軍がいなくなってもイスラエルは苦しむんです。どんなに私たちが状況が良くなっても、どんなに健康を手に入れ経済力があり人間関係が円滑に進もうとも、自分の内側の部分にある問題を解決しない限りなお苦しむことがありうるんだということを私たちは今日覚えたいんですね。第2に移ります。ではその問題とは一体何であったのか。イスラエルの民が、またこのサウルが本当に抱えていた問題とは何であったのかということですね。もう一度今日この場面でサウルがしたこと、していることに注目したいと思うんですね。サウルはまずこの日、この断食をみんなに誓わせるわけですね。断食っていうのはこの食べるものをある一定の期間断つことですね。なんでそんな苦しいことをするかっていうと、時には神様に対する悔い改めですねを表明する時、あるいはこう神様に祈りを捧げる時ですね、集中して祈る時にこういうことが課せられるわけですけれども、いずれにしてもこの時サウルがしていること、民にさせたことっていうのは悪いことではなかったっていうことですね。彼はいいことだと思ってやってるんです。 彼は神様を無視してないんですね。神様を意識してるんです。だから断食させるんです。この戦いが神による勝利だっていうことはサウルは誰よりもよく分かっていたと思います。であるからなおのこと、この戦いは神の戦いだっていうことを意識する必要があったので、おそらくここで断食のためにさせたのではないかと考えられます。つまりサウルは民を苦しめようと思ってたわけでもないし、神様に背こうと思ってたわけでもないんです。彼は神様のことを思い、イスラエルのことを思ってよかれと思ってこの断食を課したわけです。しかし結果的にはこれが民をひどく苦しめることになったということが、まず今日の最初のポイント、聖書が教えていることですね。そして31節から書かれているように、このサウルがした断食はイスラエルのために罪を犯させることにつながっていくということですね。サウルが断食をここで課せなければ、イスラエルの民が罪を犯すことはなかったわけです。つまりこのサウルのしたことっていうのはいいことだと思ってやったことなんですけども、それが裏目になっているわけですね。サウルはここで35節で主のために祭壇を築くわけです。これも良い目的ですね。祭壇を築く、これ悪いことであるはずがありません。サウルは神様の前にこのイスラエルの犯した罪が許されるようにとここで祭壇を築いたのではないか、あるいはこれから戦うペリシテ軍に備えて祈りを捧げたかった祭壇かもしれません。いずれにしてもサウルは良い目的でここに祭壇を築くわけです。さらに36節から書かれていること、それは神のこの意思を確認したかったわけですね。これからさらにペリシテを追うべきか否かということをここでサウルは確認するわけです。しかしそれができなかったので、一体誰に責任があるのかということをこう確認していくわけですね。そしてヨナタンにそれが当たった。彼は我が子ヨナタンでさえこの神の御心を知るためには犠牲にしようとするわけです。これ一見するとすごい立派な信仰に見えますね。あのアブラハムのような自分の子供でも犠牲にする、それぐらいの信仰に見えるわけです。しかし見方を変えると、この45節でイスラエルの民がサウルに取りなしているように、たった一人の本当の信仰者をここでイスラエルから抹殺する行為をサウルはしようとしていたということでもあるわけです。つまりここでもサウルの熱心は裏目になっていくわけですね。断食もそうですし、またこの、ヨナタンを殺そうというこの行為もまたしかり、サウルは神様のことを思ってやってるし、良かれと思ってやってる、これぜひ押さえておいてください。サウルは神様から離れようとはしていないということです。離れようとしていたら神の御心なんて問わなくてもよかった、祭壇なんて作んなくてもよかった、断食なんかしなくてもよかったんです。どんどん自分たちの思うように攻めていけばよかったんです。でも神の御心を問うためにサウルはヨナタンの命さえ犠牲にしようとしている。サウルのこの必死さっていうのをぜひ知ってほしいんです。サウルは何とかしてこの神の御心に沿ってこのイスラエルを勝利に導きたいという思いで必死なんです。わかります？その気持ち。でも裏目になっていくわけです。一体サウルの何が良くなかったんでしょうか。また私たち人間にとっての内側の問題、本当にまず解決しなくてはならない問題とは何であったのか、今日第二に皆さんと覚えたいこと、それはいいですか、どんなに宗教的な行為よりを行うことよりも神様との関係をまず回復しなくてはならないということです。 サウルの何がいけなかったのか、それは神様との関係をないがしろにしていたということです。サウルは一生懸命神のために断食をし、また一生懸命祭壇を作り、一生懸命この悪者を突き止めようとするわけです。しかしサウル自身と神様との関係を回復することは怠っていたということです。なぜサウルの祈りが聞かれなかったのか、それは13章にサムエルがはっきりと語っていますね。あなたが神の命令を守らなかったからだ。あなたは神の命令を守らなかった、だからあなたの王位はもう続かない、また神様は他の人を王として立てるっていうふうに言われたんです。このことに関してサウルは落ち度があったわけです。このことのゆえにサウルの祈りは聞かれなかったんです。だからサウルがまずすべきこと、それは神との関係を回復するということです。神様の前に許しを請うこと、神様の前に罪を認めること、そして神様に関係を回復し、神様との交わりを取り戻す必要があったわけです。それを曖昧にしたままで、それを放置したままで、彼は戦いに臨み、そして彼はイスラエルに断食を敷き、そして彼はヨナタンを殺そうとしたということですね。それ自体は悪いことではないわけです。しかし本当に優先すべき大事な部分を後回しにするならば、そういったものはかえって有害になっていくということであるわけです。何を牧師が言ってるか皆さん分かってますか？難しいこと言ってるかもしれませんけども、本当に大事なこと、それは神様との関係であるということを私は今日皆さんにお伝えしているんです。それを抜きにしてどんな善行をあなたがしようとも、それは有害になると、今日聖書はこの礼拝に来られた皆さんに語っているということです。どんなにあなたが宗教的な行為を熱心にしようとも、あなたが今抱えている罪を悔い改めないで、あなたが隠し持っている罪を神の前に告白しないで、それを隠し持って行うならば、神はあなたを決して祝福されない、それが聖書の宣言であるということです。このことをぜひ今日知ってください。自分は関係ないと思って聞き捨てないでください。自分に語られている神の言葉として今日耳を傾けなくてはならないということです。なぜならあなたの永遠をそれで決定する告げるからですね。イザヤ書の御言葉をご一緒に開きましょう。イザヤ書の59章、イザヤ書の59章の1節と2節をお読みします。見よ、主の御手が短くて救えないのではない、その耳が遠くて聞こえないのではない、あなた方の咎があなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ聞いてくださらないようにしたのだ。これが聖書の言葉です。なぜイスラエルのこのサウルの祈りが聞かれないのか、なぜサウルやイスラエルは祝福されないのか、神の恵みに預かっていながらなおひどい苦しみに遭い続けるのか、それは彼らが罪をないがしろにしていたからですね。罪を罪として告白し、神の前に悔い改めるということをなおざりにしていたゆえであるということです。これが聖書が教えていること、そして今日対聖書福音教会に語っているメッセージです。神様は私たちに語っています。あなたの罪をいい加減にするな、あなたの罪を放置するな、あなたの罪を棚に置いといて他人のせいにするなと聖書は語っています。ペリシテ軍が問題ではないのです。本当の問題はイスラエルの心にあるということ、もっと言えばサウルの心にあった たということです。サウルは神様との交わり、神様との関係をまず回復しなくてはならなかった。それをおざなりにした結果がこのイスラエルの苦しみにつながったんだということです。この後出てくるダビデという人は同じようにサウルと同じような罪を犯しました。彼は神の前にサウルとは比べ物にならないほど大きな罪を犯しました。しかし彼は神の前に悔い改めましたね。何度も罪を犯しましたけども、その度に神に、私は主に罪を犯したと神の前に罪を告白しましたね。ここがダビデとサウルの違いであり、またここが私たちが神様の本当に祝福に預かっていくか、神様との関係を回復していくかの瀬戸際であるんだということを今日聖書は教えています。今日の聖書の箇所だけじゃないですね、聖書全体がそれを教えています。マルタとマリアの話もまたしかりですね。神様のために一生懸命奉仕するマルタではなくて、神の前に一心に耳を傾けていたマリアの方を主は喜ばれ、どうしても必要なことはわずかです、いや一つだけです。マリアはその良い方を選んだんです。マリアが選んだこと、それは何か、神との関係を持つということですね。神の前に交わりを回復するということをマリアはまず持ったわけです。奉仕よりもそっちの方が大事だっていうことです。ここに書かれている神の国とその義とをまず第一に求めよう、これも同じことを言っています。神の義とは何か、それは神様と私たちの関係が正しくされることをまず第一に求めなさいって言ってるんです。そうすればあなたの必要は満たされるであろう。なぜか、神との関係が正しくなるならば、父なる神があなたを見捨てることなど絶対にありえないからですね。空の鳥を見なさい、野の百合を見なさい、神様はこれほどに装ってくださるではないか、ましてやあなた方によくしてくださらないわけがあろうか。だから私はあなた方に言う、まず神の国とその義を第一に求めよ。まず私たちが解決しなくてはならないこと、それは罪を悔い改めて神に立ち返るということです。これ抜きにして、私たちがどんなに宗教的な行為に熱心であろうとも、どんなに教会の行事に、教会形成に熱心であろうとも、どんなに伝道に熱心であろうとも、それは有害になっていくということを今日私たちは覚えたいんです。このサウルの、またイスラエルの苦しんだ姿を通して、それを伝えたいがために聖書はわざわざここに何十節も割いて書いているんですね。今日二つ目に覚えたいこと、それは私たちはまず神ご自身とのその関係を正す、それを第一に選んでいきたい、そのことを今日覚えたいと思います。最後に覚えたいことは、今言ったことの関連でもあるわけですけど、37節のこの御言葉であります。37節ご一緒にお読みしましょうか。はい。それでサウルは神に伺った、私はペリシテ人を追って下っていくべきでしょうか、あなたは彼らをイスラエルの手に渡してくださるのでしょうか。しかしその日は何の答えもなかった。サウルが神に祈ったわけですね。しかしその日は何の答えもなかった。神は祈りに答えない、沈黙されたということが今日の箇所で私たちに教えている内容であるわけです。神様は私たちの祈りに答えられないことがあり得るということですね。そしてそれはなぜか、それは先ほども言いましたように、彼が神様との関係を回復していなかったからだということですね。 彼が犯した罪とは何か、それは神の命令を守らなかったということであります。つまり言い換えるならば、私たちは神様に従わない限りにおいては、神様もまた私たちの祈りを聞かれることはないということですね。神様は私たちが神様に従おうとしていないのに、私たちの祈りを聞くことはないということも、また聖書が私たちに教えているメッセージですね。この箇所だけではないですね。私たちは神の言葉に従って歩もうとするときに、神様は祈りを聞いてくださるんです。私たちは神様に逆らおうとしているとき、神はあなたの祈りを聞くようなことはなさらないということです。罪を隠し持っているのに、罪を悔い改めないままにあって、私たちは神に祈りを聞いていただくなどということはありえないということですね。それは先ほどのイザヤ書の御言葉もそのことを教えています。また新約聖書も箇所を開きましょうか。第一ヨハネの3章の22節にこう記されていますね。お開きになれない方は聞いていてください。第一ヨハネ3章の22節、また求めるものは何でも神からいただくことができます。なぜなら私たちが神の命令を守り、神に喜ばれることを行っているからです、とヨハネは記しています。言い換えるならば、私たちが神の命令を守らず、神に喜ばれることを行っていないなら、神様は私たちの願い祈りを聞くことはないということですね。厳しいですけども、これが聖書が教えている内容です。旧約聖書だけじゃないですね。新約聖書においても同じことが教えられているわけです。私たちは罪を隠し持ったままであっては、神との交わりを回復することはできません。そして神様はそのようなものの祈りに応えることはなさらないということです。神様が沈黙するということ、3つの可能性がありますね。神様こうしたいです、答えてくださらない時があります。それはノーっていう答えの時ですね。神様はそれを望んでいないから答えてくださらないっていう時があります。2つ目は待てですね。ウェイト、待ちなさいっていうことですね。私たちの忍耐を問うために、神様は私たちに祈りを聞いてくださらないという時があります。で、今日が3つ目ですね。それはあなたが、私たちが神の前に罪を犯しているから、神様は私たちの祈りを聞かれないということがあるということですね。私たちは自分自身の胸に手を置いて、日々ですね、罪を犯さない日など私たちにはないわけですから、神の前に罪がないか、悔い改めていない罪はないか、よく覚えたいんですね。自分を欺くものになってはならないっていうことです。そしてもし示されている罪があるなら、それを告白し、神の前に悔い改める時を持っていただきたいと思うんですね。神様は冷たいお方なんでしょうか。神様はサウルに対して冷たいんでしょうか。そうじゃないですね。神様もサウルのことを愛しています。大切に思ってます。神様がサウルを選んだんですね。なぜ神が祈りに応えないんですか。サウルに立ち返ってほしいからですよね。ここでサウルがこのまま王様を続けることよりも、サウルが王位を失ってでも 彼が神との関係を回復することを神様は願っておられるから、ここでサウルに神は応えないんですよね。私たちもまた神様はそのように扱われることがあるということです。こんなに苦しんでいるのに、どうして神様は祈りに応えてくださらないのかと思う時があるかもしれない。それは私たちが罪を隠し持っているからかもしれません。そしてそれを本当に悔い改めて神の前に立ち返って神様と和解するために、神様が祈りを聞かれないということがあるということですね。私は進学校に行く前にそういうことを経験したんですね。大学を卒業して就職して名古屋に行って、名古屋で10年会社勤めをして、10年目にこの会社を辞めてですね、辞める決心をして、あの進学校に行こうと決断しました。神様からの熱心の言葉がね与えられて、あ、これで神様が召してくださったと思って行こうと思いました。でもそっから1月ぐらいに決心したんですけども、3月に会社辞めますって言って1月に会社辞めますって言って、3月で末で退社で、4月頭から進学校に行くっていうことで、この教会でもこの承認をしていただいてですね、送り出すっていうこと、献身者として送り出すっていうことをこの承認していただくっていう、そういう手順、会社の辞める手続きとか、教会のその承認とか、進学校に行くその準備とか、そういったことをこうしていく中で、どんどんどんどんこの罪の意識に苛まされてきたんですね。で、あなたは神を欺こうとしている、あなたには隠し持っている罪がある、それを告白しなさい、それを悔い改めなさい。もう苦しくて苦しくて仕方がなかったですね。神様、この罪だけは死ぬまで隠させてください、墓場まで持っていかせてください、神様あなたが告白します、でも人に言うことだけは勘弁してくださいと思ってました。でもこれを隠したままで進学校に行ってはならないということを神様から強く迫られて、最終的には告白をね、3月にすることがさせられたんですけども、させていただいたんですね。それは私にとって苦しい体験でしたけども、しかし神と関係を取り戻すということ、それは進学校に行くことなんかよりももっと大事なことですね。私たちが人生を成功させていくこと、今の幸いを維持すること以上に、私たちは神様との交わりを回復すること、関係を回復することが何よりも大事であるということです。そしてそれが回復した時には、私たちの外側の問題がいかようであっても動かされることのない喜びと平安が与えられるということです。なぜなら神が私たちの味方となってくださるから、神が私たちの共にいてくださるからですね。たとえ死の影の谷を歩こうとも、私は災いを恐れませんとダビデは言いました。それはなぜですか？あなたが私と共におられるから。神様が私と共におられるから、死の影の谷を歩こうとも災いを恐れない。彼は生涯神との関係を第一にしましたね。私たちは人生をうまく処していくことを第一とするでしょうか、それとも神様との交わり、関係を回復することを第一にするでしょうか。言い換えるならば、自分の罪を罪として認め、それを本当に悔い改めるでしょうか。一言お祈りをしましょう。神様、今日サウルのまた大きな苦しみやまた失敗を通して、私たちに御言葉を語りかけてくださっていたことを信じてありがとうございます。今日ここに集ったお一人お一人のことを神様が誰よりもよくご存知であり、その今抱えている課題や苦しみや 悩みを、またその罪をあなたは誰よりもよくご存知であります。あなたが愛してやまないこの一人一人の魂を神様どうか憐れんでくださり、まだ悔い改めていない罪があるなら神様が悔い改めへと導いてくださって、神の平安と喜びに預からせてくださるように、外側の問題が解決されることを私たちは願いますけども、何よりも内側にあるこの問題が解決されていくように、神様お一人お一人を顧み助けてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。